千客万来ダメ元の話。 This program is brought to you by 千年チャンネル。
千客万来ダメ元の話。この番組は週替わりで MC が交代し、それぞれ得意なジャンルで番組を進行していくニュースタイルなポッドキャスト番組です。さあ今回はまさかの千年の会でございます。今月3回目の千年の会でございますよ。今回はですね、急遽集まっていただきましたけども、もうすぐですね、映画公開ゴーストインザシェルがですね、まあですね、ハリウッド映画ですけども公開されるということで、この特集、攻殻機動隊ですね、日本語で言うと、その特集をしたいと思います。急遽集まってきていただいたのはこの方々です。まずワイナオさん、久しぶり。
おこんばんちは、ワイナオです。
ワイナオさんとあれでしたよね、あの僭越ながらでこの話をしてたら、
うんうん、
ワイナオさんが食いついてくださって、
ああそうですね、はい、気になってたんで、
いやー、自分の番組でもできるのにここで喋ってくれるということで、
ね、いやまあね、ずっと気になって、いやもう結構4月のいつやったかな、上映は4月の7日からかな、結構近づいてるけどせえへんなと思って、
すいません、
気にはしてたんですけど、で、はい、ずっとね、ちょこちょこ話してはしてるから、入り込んでもんかどうかと思ったらね、はい、言ってたんで入り込みました。
しかももう事前にめちゃめちゃ最近見てるんでしょ。
いやもうね、もうちょっと見たかったなって、ちょっと ね急遽決まっちゃったんで、
そうい
や面白いですよ。
いや面白いわ、本当面白いわ、
すごい、まあ、ちょっとそれをね、
はい、
どんな話かってちょっと話していきたいですね。
はい、じゃあお願いします、はい、今日は
お願いします。
そしてこの方はダメ元3週連続になるんですかね、これはね、はい、TD さんです。
はい、よろしくお願いします。
いやー、そうですね、ありがとうございます。そうですね、3週連続になる。
3週ですか。そうですか。いやいやいや、
レギュラーですよ、もうレギュラーです。
いやいやいや、そんなことないですよ。
しかも、僭越ながらという別の番組で、この95年にこのアニメ映画やってるんですけども、それを、もう、劇場で見れる場所があるということで、塚口さんさん劇場さんで。
ああ、そう
それ見てきたということで、キンキンね。
はいはいはい、はい。
いや、もう、じゃあ、もう一番近いでしょ。話せるのがね。
いやいやいやいや、ね。一人身の男が行くところって言って、やっぱ塚口さんさん劇場さんになってますよね。
いやいやいや、自虐が、早くも自虐だね、早くも。先週の流れを組んでね。はい。すいませんね。いや、TD がね、攻殻機動隊好きって意外っていう人も結構いましたから、何人か。
あ、そうですか。
そうですよ。だちょっと掘り下げてほしいね。ね。今日はよろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
さあ、ラスト、最後はこの方も、もう急に、急にオファーで来ていただいて、しかも仕事を早く終わらせて帰ってきてくださいました、鍼灸師さんです。
どうもこんばんは、帰って鍼灸師です、よろしくお願いいたします。
いや、鍼灸師さんも大好きでしょ、攻殻機動隊。
そうですね、ほぼほぼ動画というかアニメになってるやつは全部見てるはずなんで、
あ、頼もしいね。だけど昨日グループ作って真っ先に言ったセリフが、これ実写もうあかんやろみたいな。
盛り上げていこうよ。
批判からのスタートでしたけども。
すいません、1分でトレーラー見るのやめました。
まあまあまあまあね、本当に好きな人はね、実写されるとね、なかなか難しいよ、難しいでしょうけど。まあ、新規さんは、まあ、絶対詳しいと思いましたので、はい。お願いしますね、今日は。
はい。
はい、
頑張ります。よろしくお願いします。
はい、以上ですね。私含めて、秋キャンプ行った4人でお送りしたいと思います。
やっほー。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
なんかこのメンツは、だから、今月でまた2回目なんですよね、この4人。まあ他のメンツもいましたけども、ね。あの居酒屋トークの回は、結構好評なんですよ、実は。
そうです
か。いや、ですよ、ですよ。
怖くて聞いてない。
いやいや、あれも面白い。もう何回も聞いてます、僕は。で、あれのせいなんでしょうね、あのレビューで、あの星1個が1つ増えてましたよ、本当びっくりしました、
やり
びっくりしましたね、本当にコメントしてつけろ、そいつ腹立つわ、星1個だけつけて逃げてんじゃねえぞバカがお前。
いや、星が 一つで一番いいって意味かもしれないですよ。
いや、でも、間違えてるのかな、その人はね。
一番星。
一等賞だと。一番星ね。なるほどね。ありがとう。うん、
一番星。
大きに大きに、期待に応えていこう。うん、じゃあ、これ何なの降下機動隊っていうのもね。
はい。
分かんねえよ、俺は。ワイドさん、お願いします。教えて。
ザクッといこう。ザクッといこう。
何なの降下機動隊。
もともとは漫画ですね。
そうですね。
原作が四郎正宗という人で、はいはいはい、まあ、この人はちょっと天才派だというか、はい、早すぎた天才っていう感じで、
なるほど、
漫画自体でも他に、まあ、アップルシードだとか、とにかく1980年代の後半かなに、はい、結構漫画で SF のを書いてるんですけど、
ガンダムもこの人、
いやガンダム関係ないです。
あ、ガンダムこの人じゃない。
ガンダムは全然関係ないんですよね。ガンダムはもうちょっと前ですけど、
はい、
これ漫画って読んだことあります？
ないんです。
高画機動隊
僕ないです、
うん、
他の人は？
新旧さんは
漫画はある程度読んだことある。全部読んでるっては余裕切らんな、
うん、僕も最初のはねちょこっと、それも僕兄ちゃんがいるんですけど、
はい、
兄ちゃんが結構そういうの好きやったんで、兄ちゃんの部屋に転がってるのを、まあ、中学ぐらいで読んだんだけど全然わかんないですよ。
え、世代的には何年ぐらいに出てんの漫画？漫画が先だ。
1989年に始まって91年にあの本が発売されているって書いてますね。
いや無理だ、俺と TD は無理だ。じゃ
あだからそこでまず出版されたので、その前にもとあの漫画が結構オリジナルビデオアニメで、
はい、
あのアニメーション化はしてるんですよ、ビデオで。でそのマニアックな人気はあったんですけど、
OVA ってやつですか？
そうですそうです、 OVA、うん、ブラックマジックなんたらってあったんですよね。ブラックマジックなんたらとかね、アップルシードは有名なところだと思うんですけど、アップルシードは光学機動隊とつながってるんですよ。光学機動隊の後がアップルシード確か。
あの95年後か、
うん、なんかすごい離れてるんですよね。
いや、ほぼ1世紀離れてるはず、設定的には、
うん。あ、そうなんだ。
で、アップルシード自体も、ジョン・ウーとかが監督してたりしてるんで、監修かな、アニメ、あの、フル CG アニメーションで。
へ、
ほんとこの人は、人気、そういう意味での人気は高い人で。
そう、ちゃんとなんていうかな、世界観を作り上げてるから、コアな人に、ファンに人気があって、結局、しっかりとした出来があるんで、そういう映像作品とか作る人の、によく、こうなんていうかな、その、インスパイアされてるっていうのは多い作品かな、この人の作品自体が。
ね、白正宗ってこと？それは。
白正宗。そうそうそう、
うん、
まあ相当頭がいいと思うんですよ。
まあね。
で、なおかつ、それを、なんていうんですか、エンターテインメントとして見せるっていうのがうまいんでしょうね。ただ僕も光学機動隊を覚えてるのは確かね、余白のところあるじゃないですか、端っことかの。あそこに注釈がむちゃくちゃいっぱいあるんですよ。
説明書きを
説明書きがね、もうそれ読むのも大変やったんです。だからそういう意味でそういうのが裏設定とかを楽しむ人らにはやっぱり受けていったというところで、でその後に、ま、漫画ができて、その漫画を1995年にまず、映画ですね、
映画なんだ
ね、アニメ映画とね、ゴースト・イン・ザ・シェル降下機動隊ということで、押井守監督が作ったんですね。
これがだから映画になるわけでね、うん、ハリウッド映画に。
そうです、それを元にして映画にするっていうのが今度の映画。まあちょこちょこ世界設定は他のも入れてるみたいなんですけど、
押井守さんもちょっと現場に行ってるらしいですよね。
そうですね。なんか呼ばれたとは言ってたみたいですね。まあ、神山健治っていう、その次にテレビドラマ、アニメした人も、
はい、
一緒に連れて行かれたみたいな話してて。
スタンダードコンプレックスの人ね。
そうですね。
はいはいはい。
で、まあ、この映画が1995年。
はい。
うん。っていうことで、まあ、これがまあ、劇場公開自体は日本では、まあ、足して、はい、なかったんです。アメリカでも確かね、劇場公開は大したことなかったんですけど、
はい、
なんせビデオが売れたんですよ。
あ、
ビデオがアメリカでビルボード誌で売り上げ1位になると。
うわ、すげえな、
週間売り上げは。
はいはいはい。
でこれが確か日本で2例目やったかなと思うんですよね。1例目が確か アダルトアニメがなんか一度たずなんですよ、確かね。
アダルトアニメ気
になる。僕もちょっとタイトル忘れたんですけど、まあ、とにかくすごい売り上げを上げて海外で、はい、まあ、欧米で受けたというところがあって、でそれからちょっと空いてので、ちょっと説明があれですけど、
はい、
一応光学機動隊って言われて漫画があって、映画があって、
はい、
その次テレビドラマですね、
はい、
うん、があって、それが今言ってた光学機動隊スタンダードコンプレックスっていう、
はい
はい、26話、1シーズン26話が2シーズンやったんですかね、
ですね。
で、そうそうそう、あとスペシャルを1本作ったのかな、その後、
はい、
でこれがまあ、3個目の光学機動隊って言われてる分ですけど、
はい、
これが神山健二監督で2002年ですね、
はい、
2002年に、上映じゃないな、なんか放送された、
はいはい
ですね、うん、はい、でこれもヒットして、でその間に、先ほどのテレビアニメ映画のゴーストインザシェルの続編としてイノセンスっていうのを、はい、やってるんですけど、
続編になるわけよね、バトー、
はい、押井守監督、
バトーが出てくる、
もうバトーが主役ですね、まあ、バトーっていうキャラクターが主役ですね、
はいはい、
うん、流れ的にいくと、だから、ここで、まあ、2本目を作って、でここでなんとキンキンになって4本目の光学機動隊っていうんですかね、
はい、
警報って言われてたんですけど、
はい、
始まる前は光学機動隊4ですね、言うたら、
はい、
ということで光学機動隊アライズっていうのを作って、
はいはいはい、はい、
これが、光学機動隊のその何でしたっけ、
公安休暇
か、はい、公安休暇が始まる前の話を作ろうと、
そうですね、
いうことで、これが劇場公開をされて、でその後テレビでやったりとかもして、最終的に2015年に終わるのかな、確か話が
結構長くやってんね、
だからこれが2013年からだったかな、始めたのが、はい、で2015年で終わって、これが4本目、だからざくっと言うと4種類漫画と、押井守版の映画と、テレビシリーズの、神山健二監督版と、
はい、
で、光学機動隊アライズっていうのと4本あると、
はい、
いうことで、で、5本目が今度やる、まあ、実写版っていうことですね。
なるほどね。
ざっくりと言うと、はい。
原作は、その、四郎正宗っていう人のをベースに、みんなが違う、まあ、なんていうの、設定は変えずに、自分らでストーリーを作ってるってことよね、うん、各自で。
そうですね。ちょこちょこ設定を。
いじってる。
ああ、いじってる。
ってはいるんですけどね。うん。
あ、ちょっといじってる。でも、草薙元子とか、キャラクターなんかは、ちゃんとがっちりはめて。
う
ん、
そう、
ね。大まかなキャラの関係性は変わらへんねんけど、
はい。
キャラクターを作る、だから今回の映画なんかだと、キャラクターを作ってる根っこの部分に手突っ込もうとしてる感じがあるよね。
ああ、いいね。
ちょっと批判っぽいね。ね、
じゃあまずどれからいきます？まあまあゴーストインザシェルでしょうね、今日は大まかに話するのは。
そうですね、
今はハリウッド映画されるであろう、核となった、
はい、で、まあ、はい、で舞台設定がやっぱり、
はい、
見るちょっとした未来で、はい、ちょっとした未来で、まあ、サイバーパンクって言われるジャンルになるんですけど、
はい、
まあ、キーワードですよね、言ったら、
はい、
キーワードとしては電脳化、
そう、
まず電脳化ですね、
す
やっぱり、ビジュアルとして首の後ろにコネクタ刺すとこがあるっていう、
そ
こでこうデータのやり取りもできるし、そうですね、
いわば電子、ね、
そうですね、ネットワークをつなげることができると、
そうね、
うん、そういうことができるっていう、いわばまあ超便利になっちゃったんですよね、はい、人間が、
はい、
でだから記憶力もそれで上げられる、
そうね、
っていうことですね、うん、
これを95年の段階で、90もっと前か、80 9年の段階で考えてるってすごいよね。
うん、まあ一応ねやっぱ SF 世界でいろいろ、あの昔から話はあるから、
はい、
そういう意味ではそういうの活かしてそれを面白く使ってるっていうのが、
あ、そう、
うん、すごいとこだと思うんですよね。だからそれによってネットワークがこう広がりやすい、会話の仕方とかも見せ方が、例えば口が動いてないのに会話してるとか、
そうそうそうそうそう、
うん、あとだから心の声みたいな感じで話してるような感じで戦いながら会話したりとかとか、そういった見せ方ができるっていうことで、まあ、あの大きく変わっていったと。うん、で、そうですね。で、まあ、もちろん未来の話で、と、次のキーワードでいくと、擬態化。
そう。
ですかね。まあ、単純に言うとサイボーグ。
これ、脳は人間の脳なの？脳も違うわけ？
いや、脳みそだけは人
間。あ、脳みそは人間なんや。
要はの、そこが、それはあの笑い男の時にかかってくんねんけど、
うん、
その電脳化した時に、
はい、
理由もなく脳が固まって萎縮して死んでいくっていうのが電脳硬化症っていう病気になってる。
出た。無雷ワクチン？
うん。そう、その辺が出てくる話になってくるんだけど、要はどんだけ擬態化しても脳みそだけは人間でないと都合が悪い。
はいはいはいはい。
この世界でも。
なるほどね。無雷ワクチン今回出てこないからね、ゴーストインザシールはね。
そうそう、出たい
で。で、擬態化っていうので、擬態化すると、まあ、力が、まあ、単純に強くなる、
はい、
いわば、ね、体を義手にして、まあ、ロボット技術を生かして義手にしたりして、生活にまず役立てるとかとか、まあ、公安休暇ってぐらいなんで、で戦闘シーンがあるんでもちろん戦うシーンだとか、
はい、
あとそれによって、ジャンプ力が上がるから、まあ、ものすごい動きをすると、
はい、
うん、そういったものの見せ方ができるっていうのと、あと意外と面白いのはあのもちろんロボットになってるので、
はい、
重くなるんですよね。
あ、
うん、だから結構こう、はいはい、まあ、主人公の元子っていうのはいるんですけども、はい、元子が着地する時ってグシーンっていう音がしたりだとか ね、
そうそうそう、確かにその辺もマトリックスは影響を受けてんねやろね。マトリックスでもそういうシーンありますよね、よくね、着地した時ドスンってなる、うん、
なるほどね、そういうところがあるんですね。
なるほど。
だから、うん、であとは、
はい、キーワード、
キーワード何がいいかな、何かあります？
TD あります？マイクがちょっと調子悪いでおなじみの
、うん、あ、見つかった、
見つかった、うん、お前今ダイブしてたやろ今お前出る大丈夫？大丈夫ね、
はいはい、大丈夫ですよ。
ないですか、何かそのテーマ、テーマじゃなくそのなんだ、特殊的な擬態と、あ、音楽もじゃない？結構それは違う？
うん、まあ音楽もかっちょいいですけどね、
かっちょいい、
うん、
今回のね、まあ、今回のというかまずゴーストインザシェルのアニメの方の映画のやつで、
うん、
急になんか大きな音でもなんつうの、声優さんなんか別に会話せずに急にあーパーとかでしょマイパーとかで、もうあれなんやねんこれみたいな、曲ずっと流れてるだけみたいな、風景撮るみたいな、何この世界観みたいな。でもそれ結構その歌は結構ハリウッドでも使ってるんですよね。
そうですね、
確か、
うん、
だから言葉じゃないからどこでも聞けるというかね、その辺はその世界観とか空気感を伝えるための音楽やから、
あれなんなんあれと思って、これ著作権発生するかもしれないですけどね皆さんこれ注目してください
。いやいや、
あーパーですよ、
あ、危ない危ない、
前バーグルコサミンみたいな感じな
んで、そう聞こえたんや、
こんな歌です、
そう聞こえたんや、
そうそうそうそう、そう
聞こえた、全く似たいって言われへんところが今回ツッコミどころ、
そうですね、
これで訴える方も恥ずかしくないわ。
そうですね。俺、グルコサミンの歌歌ったから、今。
グルコサミンから歌えられるわ。
そう、あ、そっか。グルコサミン、そうね、そうね。団体があるのかな。だから、スタンドアロンコンプレックスになると、菅陽子さんでしたっけ。
あ、菅野陽子ね。
菅野陽子さんか。
ええー。
あの人のもかっこいいですしね。
かっこいいですね。
音楽というか、
まあ、BGM、作品ごとによって、その音がちゃんと作られているっていうのがね。はい、あるんでね、 そう、そうですね。なんか言わせてることないかな。
声優さんとか、まあ、はい、ゴーストインザシェルっていうサブタイトルというか、
はい、
うん、タイトルになってるけど、
はい、
これって元ネタがあるのよ。うんう
ん、お、なるほど。教えてください。
実は、
うん、
ですね、ザ・ゴースト・イン・ザ・マシーンやったかな。そういう本があるのよ。機械の中の幽霊っていうタイトルの本が。ユダヤの作家さんか何かが書いた、発覚があった本が。おそらくそれだろうと、まあ本人がそれを元にしたと言ってるわけじゃないんだけど、
はい、
まあ、おそらくそれがもうタイトルほぼほぼなんで、そうなんだろう。要は、電脳の中に、この世界観としては、その何もないゼロのところから人格だったり魂が宿るのかっていう話が根っこに転がってるから、この世界観自体に、
はい、
うんうん、
そういう意味で言うとゴーストインザマシンだから、幽霊って人が死んだ時に出るもんがマシ、要するに機械に宿るのかとかっていうタイトルだから、そこ自体は、ね、内容までは詳しく知らんけど、本の
知らないですね。
深いね、
うん、
ウィキペディアで言うと、その広角機動隊っていう名前じゃなくて、監督さんは、あ、じゃあ作家さんをどちら、
うん、漫画家かな、漫画家さんもね、
がゴーストインザシェルで行きたいって言ったんだけど、結局広角機動隊になってしまったみたいな、
うん、
なってますよね。
そうですね。
いやー、世界観分かったかな、
でかいかな。
登場人物なんか紹介しておきますか。じゃあ
行けますか。
はい、
うん、じゃあまず、
はい、
草薙元子、
これ主人公ですよ
ね。
主人公の一人っていう言い方の方がええやん。
ああ、そういうことか。うん、これ、調査、あ、少佐。少佐。
通称少佐。
少佐ね。
草薙元子も本名ではなさそうって、偽名っぽいって、ね。
あ、
本名不明やね。
まあ、この人は、まあ、擬態化されてる方なんですよね。
全身擬態化。
全身。
脳以外の部分が全部擬態。
機械なんですね。
ですると、うん、普通の人は、あの、要はどんだけ物を良くしても制御しきれないのよ。
はいはいはい。
道具が良くっても、だからみんながみんな全身フルボディの擬態化にしたから、同じようにあの人と同じように戦えるかっていうと、そういうわけじゃなくて、
はい、
要はいいものを持ってても操作できる腕が必要っていうことで、相性があって、はいはいはい、要はそんだけ上手に使えるっていうのは世界でも5本の指に入るっていうのが草薙元子の設定。
いや、すごいじゃん。
すごいなぁ。五本の指知らんかったわ。
すげ
え
な
ぁ。
確か作品中かなんかにちょこっと言うことシーンがね、それぐらいやって。
よく覚えてるな
ぁ。すごいね。
僕はあれ、ゴースト、あ、なんだっけ、スタンダードコンプレックスのオープニングの、
はい、
あのフル CG の方ね。
はいはいはい。
あそこで、子供の時に、こう、人形を潰してしまうシーンが。
ああ、足で踏むやつ、
あ、違う、手で潰すやつ。
あ、違う。うん。
で、これ、あ、見たことあるなと思ったら、ゴーストインダーセルでそのシーンがあったんですよ、ちゃんと。
え？
で、子供の頃に力をうまく使えなくて壊したっていうね。
いや、もう子供の段階で擬態化されてるのよ。う
ん、あ、そうなんだ、俺知ら
ない。草薙元子は大人になってからじゃなくって、飛行機にミサイルがぶち込まれるっていう事件にあった時の、はい、たった二人の生存者のうちの一人っていう設定やから。
うわ、もう一人がなんか気になるね。
あ、は別の作品にちゃんと出てくる。
ああ、すげえ。
できてる。
殺されっけどね。
言っちゃうんだ、それをね。
言っちゃうのね。
でも生きてはいる。作品的なものだから分かってる話だからね。その辺は皆さん見てくださいっていうところ
で。まあ、草薙元子ですよ。でも、その、はい、映画のハリウッド版では、元子になってんのかね。
元子は、名前は元子のはず。
ああ、ね。それを、誰しか、うん、誰がいるんでしたっけ、あの。
スカーレット・ヨハンソン。
ね、そう、一番今ハリウッドでお金が高い、まあね、ギャラが高いでおなじみの、
うん、もしもされぬ、いやすごいですよ本当。まあ今昨今出てる映画だったら、まあ、あのアベンジャーズですよね、
ー
マーベルのアイアンマン2から出てきたブラックウィドウっていう秘密工作員で、
はい、
まあ、最初はちょい役やったんですけど、
はい、
ひょっとしたらブラックウィドウでまた1本作るかもしれないぐらい人気が出てきて、うん、でその後にもいろいろ映画出てるんですけど、
はい、
リュック・ベッソンでルーシーっていう役
があ
るんですけど、
はいはいはいはい、俺がラッキーってラッキーって読み間違えたですね、俺がね、
じゃそうそうそう、はいはいはい、ラッキー犬かっちゅうねんね、
ルーシー、
ね、ルーシー、
はい、
うん、でルーシーこれは結構そのなんかビデオじゃないな、あのレンタルの、
はい、
評判がいいんですよね。なんか借りやすいのか分かんないですけど。
うーん、
だから結構それ知られて、まあ内容はね、僕本当面白くないと思うんですけど。
あ、そうな
の。でもこれも SF で出てるんですよ。
ああ。
うん。なんかそういう意味では本当にあの SF 畑っていうんですかね、そのアクションのそのアベンジャーズでも出てるし、で今回の実写版でもアクションシーンもありますしで、うん、で、超言うたら有名人を採用よくしたなと、いろいろ文句言われてるけども、まあよくしたなとは思いますね。
でも押し守るとかその関係者的には、ああもうあの子しかいなかったみたいな、あの子がやってくれて助かったみたいな。
まあね。
だって日本人が日本でやったら、まあ叩かれるでしょ。
まだ菊池凛子とか嫌でしょ。
嫌だわ。
ハリウッドでも。
嫌だわ。
まあそこでハリウッドで名前が出てこないっていうのがね、日本人の。
うん、
それがちょっと寂しいですけどね。
ね、
うん。
で、次のキャストいきますか、じゃあ。
いきますか。誰がいいですか？バトー
でしょうね、バトー、ね。
バトー、
はい。
バトー、この頃って、オールバックじゃなかったんだなと思ってね、単発。
この頃ってどれ、
まあ、どの頃かわからんけど。
ゴーストインザシェルの時。
だから、組織したところやと、傭兵上がりの時期やから、傭兵の時は短くしてるから、あの人。
単発やねんね。ツンツン頭な、なんてね。そうですね。
まあ、ごっついおっさんですよね、言うたら。
相棒になる？相棒でもないのかな？どういう役割だ？いや、
これはもう、でも、ね、バトーの完全な元子への片思い。
そうそうそう。
そうですね。
うん。これはどのシリーズにおいても片思いなんですよね。
ああ、そうです
ね。一方通行。
でもそういうのはあんま見せないけどね、本人にはね。
見せないけど、でもこちら見てる側はもう、
ひしひしと伝わってくるっていう描写があるから。
そうですね。見てると。だから、本当ね、僕作品見て思ったのはね、バットを通して見ると分かりやすいなと思ったんですね。
ああ、バト目線。
バト目線。バト今ちょっと可愛いとこ見せてるじゃないみたいな感じの。
ああ、なるほど。
あれ、バト、今頑張ってるね、バットとかね。
あ、
元か全然見てないけどね、つって。
はいはいはい。
なんかそう、バトっていうのは、結構キャラクターとして作品を分かりやすくしてるんじゃないかなと僕思うんですよね。でもさ、まあ、体もねごっついけどサイボーグ化してて、
やっぱり元子と一緒なんですか？で全部
みたいか。じゃ全部ではないみたい
ですけど。フル
では
ない。あ、フルじゃないんだ、バトーは。
だからフルにするのってだから言ってさっきも言ったけど、
あ、使え
能力が必要ない。
なるほどね。なるほど。
でも、おそらく体の筋肉はほぼほぼ擬態化してるはずなんよ。
あ、バトーね。
そう。だけど、バトーの癖というか、
はい、
生活習慣は筋トレやねん。
ああ、そうだね。そうだそうだ。
うん。
そう。使えへんねん、筋肉。絶対に機械化してるから。
そうね。してるしてる。
そう。でも人間どころだから、生身だった頃の習慣みたいなことを引きずってる、ね。その辺は。
そうね。それがだから本人の人間たるゆえんっていう、多分、人間であるっていう証明にしたいんじゃないかなと思うんですけどね。
なるほど。
なんか、恥ずかしいこと言っちゃったかな。
いや、
今恥ずかしいこと言った。
いや、いいんですよ。
今恥ずかしかった。大丈夫？
あと、
で、まあ、このバトーは、はい、で、イノセンスですね。
はいはいはい。
島守さんの続編2004年の方、はい、2004年の方ではもう主役です ね。バトーと犬が主役ですね、イノセンスは。
あ、そうやね。
オールバックでしょ、この頃はね。
あのね、これはもう誰かが言ってたんですけど、岡田敏夫やったかな、イノセンスは、男は辛いようだと。
あ、見ないといけないじゃん。だって元子がいないわけですよね、もうほとんど
出てこない。元子はいないけど、元子のことはずっと思ってるわけですよ。
へ
え。僕もね、公開当時ちょっと後かな、ビルになってから見たんですけど、
はい、
小難しいことばっか言ってんなって思ってたんですけど、
はい、
でも多分ね、今見たらその小難しいことっていうのはごまかしであって。バトーの恋愛だけ見てれば多分面白いんじゃないかなと思う。ある意味。 だからちょっとね、そういう意味ではそういう見方をしたいなと、ちょっと次は思ってますね。
ああ、なるほどね、
バッター。あとは犬見るっていうね。
犬ね。
いや、もう、これはだから裏話が、監督が犬好きで有名なんですよ。
あ、そうなんすか。
そうなんです。星守るって監督がね。
はい。
で、あまりにも犬をこうね、こうかけ、ああかけって言うから、もう犬かいてる人はもう、めんどくせえなと思ってたら
しい。あ、そうなのね。
そう。
次、じゃあ行きますか、登場人物。
はい。
なんか、大丈夫？え、大丈夫？
トグサ？トグサ、
まあ、行
かない。え、行かない？
うん、いや、行って行って。
はい、トグサでしょ、次は。
トグサですか？
トグサじゃないの、次。
トグサでいいじゃない、多分メインというか、
はい、
まあまあ、伝わりやすいという意味では、
はい、
うん。
この人は逆に生身の人間なんですよ、ほとんどね。
はい。
ほぼ生身で、うん、一応電動デバイス使って情報の共有はできるレベル。
はいはいはいはい。トグサね。アニメだと、この山寺さんなんですよね。
出た。山寺浩一。
らしいね、あの声優総選挙で1位でしたからね。
うん、毎回1位、あの人。まあね、知名度ありますからね。
はい。
やっぱりね。
僕差がいいんですよ。でね、あの、スタンダードコンプレックス入りなので、僕は。
はいはい。
もう、少佐をすごい慕ってるんですけど、
うん、
ちょいちょいあの、ゴースト・イン・ザ・シェルってタメ口なのがドキドキしましたね、僕はね。トグサ、トグサ元子にタメ口やんか、みたいな。
そうだったかな。
そうそうそう。
あ、そう。
あなたまだ、うん、あなたまだあれ使ってんのみたいな、あの、ピストルの。
あ、待てばね。
待てばっていうのかな。
そうそう。あの、要は、機能的には、そんなにいい機能が銃じゃないわけですよ。
はい。
古臭いって言ってね。
そうそう、はい。こだわりで使ってるっていうか、そのこだわり殺してくれるんだよって言われるわけですよ。待てば愛用し続けるから。
そうそうそうそう。罵倒にも突っ込まれるからね、それね。
うん。
はいはい。今度から2発撃ちなさいって言われるね。
あったあった。
あったね。
で、古い、で、さっきのその筋肉なんかと一緒で、古いものへの哀愁とか愛着っていうとの形で、罵倒はクラシックカーが好きなの。
おー、ほうほうほう、
罵倒、ね。だから高級なクラシックカー乗り回せるのよ、罵倒は。
そうなんだ。そういう絵もあるんだ。
そうそう、う
ん、なるほど。で、トグサ、だからその時も、なんで僕を、公安に入れたんですかみたいな話もね、ちょっと出ますよね。
うん、あるね。
トグサは日本人がするのかな、誰がするんでしょうね。
ああ、まあ、
外人でしょうね、どうだろう。全部外人でしょうね。
いやなんか、ね、アジア系が一人おったのはね、覚えてるんですけどね。
さあ、荒巻さんじゃないですか。
荒巻さんはね、あ、荒巻さんね。後で言いましょうか。だからこれはやっぱりキャラクターとして、
はい、
みんな擬態化擬態化してるから、
はい、
まあ、一人こういうほぼ擬態化してない人間っていうのを置きたいっていうところがあったのと、
はい、
僕が思ったのはあのまあ名言というかね、よく言われるあの元子がよく言うゴーストが囁くのよ、
はいはい、
って言いますよね、
私の中のゴーストが、
うん、そう、まあ、ゴーストっていうのが、まあ、名言はされてないけども、言霊みたいなもんかな。言霊っていうか、霊みたいな感じのことやと思うんですけど、
はいはい、
まあ、徳さんにしてみたら、徳さんの場合はゴーストが、ないんで、
はい、
直感が出てくると思うんです
ね。そう。徳さん、
直感が、うん。まあ、言ったら、元子とか擬態化して、電脳化してる人間のゴーストみたいなもんだと思うんで、
はい、
だからトグサの直感で事件がちょこちょこ解決するっていうようなところもスタンドアローンでは出てると 思うんね。
スタンドアローンはその、ね、山口さんがこう、ね、トグサに宛てにこう、ね、教えてくれた画像とかで、
うん、そうそうそう、
89番から21番へみたいな、
はい、その数字合ってんの
次みたいな、いや、そうそう、やばい、適当に言いました
けど、
そうそうそうそう、
すげえな、説得力あるわこの人、
そうそう、うん、トグサいいわ、トグサ人気でしょ、バトーよりトグサの方が人気なんじゃないかなって俺はね、
いやバトーじゃない、
バトーなのかな一番人気、
バトーは、いやまあそうだね、 荒巻なんじゃない？
あ、次荒巻さん行きますか、じゃあ。
荒巻行きましょうか。荒巻さん行きますか。
荒巻大輔なんだね、下の名前ね。
そうですね。荒木大輔かと思った。
ああ、なるほどね。そっから来てんのかな？
来てんのかな？
これをだから、要はたけしさんがするんですよ。
はい。
僕ちょっとね、はい、ハリウッドの、予告みたいなの見ましたけど、たけしさん思いっきりたけしさんで喋ってるんですよ。
そう。
少佐に任せるとかじゃなくて、少佐に任せるバカ野郎普通にたけしさんで言ってるやんと思って。そうそうそう。
これね、桃井香織も出てるでしょ、これ、この映画。
嘘！
本当、実写は。
何役？
わかんない。なんかでも声だけかもしれないんやけど、桃井香織がスカラット・ヨハンセンと抱き合ってるんですよ。あーって。なんかあったんかなと思って。桃井香織も聞きたいな。
俺のなんか言ってくれんかな。しやすい人ばっかりや。あ、ギター科の時はいいのよ、まあ。あ、生身、逆でした。生身の時はいいんですよ。まあ、ギターがなってからだもう間違えてしまったんですよ、私はね。
はあ、ああ、僕しか笑ってい
いわ。すいません。すいません。あ、桃井かおり出てんの？
ちょっとね、調べてないけど、舞台挨拶の時には桃井かおりがおったんですよ。
ええ
ー、
あ、じゃあもう出てるんや。
そうそう。だからもう見に行く理由がいっぱいあるんですよ。
ですね。
あんた出てますね。ハイリって役出てますね。ハイリが分かんないけど。
いや、分かんないですね。
うん。でも、荒巻さんの説明
ですね。荒巻さん、はい、荒巻さんお願いします。
ああ、荒巻さん、荒巻さん。
はい。
まあ、公安休暇作った人ですね。
そうですね。
そう。うん。まあ、それで、この人がいないと設立できなかったっていうことで。
課長じゃない？
超切れ者。
部長？部長や。部長って書いてある。
部長ですかね。
あ、課長か。課長でもあるのか。スタンダードオブコンプレックスで課長。
なんか、ややこしいよね、なんか。
ね、この人は擬態か？
そんなにしてないはず。
トクサぐらいなんですかね、あれ。
ああ、そうなんだ。
うん。後ろに穴開いてる
ね。トクサよりはなんか情報処理がハイテク臭いけどね。
後ろに穴開いてるね。で、コネクターはね。トクサは開いてなかったけど。
想像してもらうと、鉄拳で出てくる、うん、ゲームの鉄拳で出てくるジジイを、もっとヨボヨボにした感じですよね。
名前何やったっけあれ。
タッチムキムキだから。
ね、おじいちゃんね。お父さんね、あれの。
ムキムキだけど、ちょっと、ヨボヨボにして、ちょっと身長を低くした感じ。うん、これ、たけしさんするんや、思って。だそれも見たいんですよね。
はい、そこが、だからね、多分評価が一番分かれるところだと思うんですよね。たけしにしか見えないと。
ああ、いや、俺はもうたけしさんにしか見えてない、まだ。今
木村拓哉がやったら木村拓哉にしか見えないっていうの
と、ね、ああ、なるほどね。
そうそうそう。
無限の住人。無限の
住人、うん。
こんなとこですか？でも。
キャラクター的に言うと、もう、この、西、草薙元か荒川木大輔、バト、徳さんの4人。
でしょうね。
これが主ですよね。
まあ、メインキャストよね。
この4人だけ知っても話はもう分かるぐらいの。
分かる。注目してほしい、これに。
うん。その中で僕はバトーがやっぱり話としては
あと入れるなら石川かな。
あ、石川ね。斉藤じゃなくて ね斉藤出てきないんだよ、ゴーストインタジーはあんまり。
あ、出てるんやけど名前、ね、メインじゃないんですよ。
石川はもうで内部で外に出ずに内部でこうウイルスとかワクチンとか作ってくれる人を言うね。
引けずら
もおっさん、たまに外出て打ったりとかって結構危ない橋は渡ってるけどね。
ああ、そうなんだ、うん、石川。
うん、
なるほどね。
石川誰に出るかな。
石川
誰って言ったら分かるかな。
誰だろうな。
何やろな。
あ、日本人俳優ってこと？身内？
伝われば、うん、何でもいいよ。そういうこと。
雰囲気が伝われば。雰囲気で言うと、
はい、
検証生活の頃のナスビー。
いや、それ、髭だけやんか。それ、髭だけやんか、ご髭。
そうや、
ね、いや、あんな風貌やということがまず伝えたかった。
風貌はね。
だセブンちゃんがあご髭をした感じだから
。そんなに太くねえだろうよ。
ワイルドカープちゃんが、だから、身内ネタじゃダメだから。有名人で言う
と誰、意外と難しいな。
太っちょの、
ね、
ボサボサって感じなんだよね、だから。
太ってはないで、中年のおっちゃんやで。
ああ、
難しいよね、意外とね。だから、ほんと。
そんなこと言うと全部難しいよね。トグさんも難しいし。
で、石川は副業的なことしてるんよ。
何？
パチンコ屋。
ってことは誰だ？若隆さんになるね。若隆さん。あ、若隆さん、ボートか。ボートか、若隆さんは。
電脳でやるパチンコで、このパチンコ屋を使ってトリッキーなことをするってことも、まあまあ別の話で出てくるわけですよ。
へえ、詳しいね。
うん。
はい。
ね。
キャストそんなとこ？
そうですね。まあメインはこの4人ですね。
ですよね。この4人押さえとけば、どのシリーズも、出てきますから。
うん。うん、まあ、だからゴーストインダシェルはまずこの4人、ほぼほぼこの4人で、
はい、
石川とか斎藤とかも出てはいるけど、あのパズとか、
はい、
ボーマかなと、
はい、
出てはいるけども、もう本当に脇役、
はい、
名前が出るぐらいですね。
ですね。
うん。だけど、で、その、脇役がだから、スタンダードローンコンプレックスというテレビアニメになった時に、まあ、26話の30分かける26話、
はい、
そうそうそう、
ワンシリーズでやるって決まったから、はい、この辺で、掘り下げられるようになったんですね。
あ、
要はワンシーズン18、あの16時13時間か、
はい、
やがざっくりとね、
はい、
どう持たせるかやからね、それはね、
そうね、
うん、
だから結構細かい話とか全く本編と関係ない話が入ったりとかしてた
んで、一話
から出て
くる、
立ちコマとか出てくる、
うん、
そうそう、下ネタかよと思いましたけどね、立ちコマって聞いた時は、ね、うん、すいません、ゴーストインザシェルに戻しましょう。見ましたね。だから好きなシーンとかいきます？ここ注目のシーンとかいきますか？
そうですね。これだから、いいですかね。まあ、1995年か。
5年、はい。
だから32年前。
はい、
22年前？
わかんない。
22か。危ない危ない。
はい、危ない、はい。
22年前やから、だからね、まあ、この間の、僕たちの塚口さんさん劇場で。
はい、くしくも、まあ、TD と1日違いで見に行ったっていうね。
そうですね。
はい、
行った。ですけど、
はい、
で、それを35ミリで、やって、
はい、
同じ日に、
粗めのやつ、
粗め粗め、もう、はいはい、あらあら、うん、はいはい、ブツブツってやつね、
はいはい。
で、ブルーレイで、夜中に上映もしてるんですよ。それは、思いっきり音響を良くして。それが多分4月の10、その、上映、ゴーストインザシェル、
4月7日。
7日か、始まるまでやるはずなんで、だからまだまだ間に合う、まだ間に合う、ギリギリ間に合うところかな。あ、まだ生きるんか、1週間ぐらいは。
行ってほしいね。
で、だからね、僕、まあ、すごい変なこと言いますけど、
はい、
最初の松竹のマークが出てくるんですけど、そこでびっくりしました。ふるーと思って。
松竹なんだね。
うん、そうそうそう、そうです、そうです。松竹ふるーと思って、ってるんですけど、
はい、
これ好きなシーンとちょっと違うんですけどね、
はい、
95年っていうことになると、
はい、
携帯が出てこないんですよ。
ああ、
今 SF やったら多分携帯とかはスマホとか当たり前に出てくるんですけど、
はい、
例えばこの95年の場合はもう携帯がないっていうところで時代性を感じる、
ね、でも電脳だからね、それの上を行ってるからね、うん、
上行ってるんですけど、だからね、スタンダードコンプレックスは2002年やから、
はい、
携帯は出てもスマホがないんですよね。
そうですね。
うん。iPad みたいなのはあると思うんですよ、確か。
はい。
パソコンがちっちゃくなったみたいな感じで。
ははは。
でもね、だから今は今が17年まで来て、
はい。
で、作品世界だと、目の中に強制的にね、画像を入れて、
はいはいはいですね、
で、データとか読み取ったりするけど、それはやっぱり、ものすごい情報量がいるからできることであって、人間やと、やっぱそういうことしたら大変やから、スマホっていうのはある意味、無難なんかなと思いましたね。
深い話をしてる。でかいね、スケールが。
見ながらね、そういうことを思ったんですよ。あのスマホやったら、見たいときにパッて手で見たらいいじゃないですか。
はい。
うん、で、もしそのね、あの、アイウェアとか言って、今、メガネグラスね、かけて、そこにこう映像を映し出すっていうことも、できることはできるんですけど。
もうそんなできるんだ。
うん、あるんやけど、でもそれで多分目の前にこう、情報バーってやると、鬱陶しいんちゃうかなと思う。結構。
そうね。
うん。
はいはい。
だから、スマホっていうのは、だから、行き着いた先なんかな、とは思いながらね、ちょっと。
高架機動隊がヒントになってんだよ、だからね。
うん。それはちょっと思ったんですね。